今日のカフェテラスのお客様、社会心理学ご専門の大前守先生です。ようこそお越しくださいました、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。暖かくなりましたね。
そうですね、
今日も一気に昨日と比べて10度ほど。
あ、そうですね、
はい、
三寒四温という言葉がありますけど。
そうですね、そして昨日がお彼岸の中日だったので、やっぱり暑さ寒さも彼岸までと思いたいんですけど、
すね、
明日またちょっと、ね、下がるようなんですよ。
あ、そうですか、
三
寒四温ですね、まさに。
本当まだそうですね。そして今日もいつものように、はい、豊かな第三の人生の進めということで、
はいはい、
老後でもなく余生でもなく、豊かに過ごすヒント心理学の面から紐解いていただきたいと思います。そして大前守先生にはもう毎週土曜日、
はい、
朝9時40分から放送の家族エトセトラでおなじみですのでね、こちらもたくさんの方お聞きいただいております。そしてまたフリーペーパーの方にも家族 の、
ね、
コラムを書いていただいております。でも先生があのね、ちょっとお話、今日の豊かな人生のあれですけど、はい、家族の方が随分形、
はい、
やっぱり変わってきましたね。
そうですね、
全
く変わってくると思いますね、これからね。また家族へとセトラでお話をしたいと思うんですけど、
はい、
昔はもう家族のために生きる人生を生きてたというんですけど、
はい、
もう家族の意味が軽くなってきたという人がありますけど、確かに家族の意味が軽くなって、それだけ個人の生き方が大事になってきたということだと思うんですけどね、
で今ちょうどこう年を重ねて豊かな第三の人生を考えている、はいはい、世代の方たちはその家族をとっても大事にして、
はい、
その中でもある意味縛られたり、はい、そしてお互いにこう支え合ったりという時代を過ごした老後といいますか、
は
い、年代ですけど変わってくるでしょうね、今後は。
そうですね、まあ、新しい人と、まあ、時代とともに考え方も変わってきますけどね、世の中の変化って面白いですね。
そうですね、そのあたりをいろいろと先生に紐解いていただいてますので、今日もよろしくお願いします。
なかなかその紐が解けないように困ってるんですけど
よろしくお願いします。
今月はね、
はい、
これで3ヶ月目に入るんですけど、
はい、
牧師、神父さんとか牧師さんという牧師ですね、
はい、
三子という人が書いた、
はい、
74歳、ないのはお金だけ、あとは全部揃ってるという、まあ、ちょっと面白いタイトルの本を紹介しながら、
はい、
私の主観を入れてお話をしてるんですけど、
はい、
これは2020年に出版されてよく売れてる本ですから、
はい、
今から3年前になるんですけどね、
はい、
で一つは経済的に苦しいは、まあ、庶民世の中だんだんと特にこのなんか生活費が厳しくなってきて苦しい時代、
はい、
でも7万円の年金でこんなに明るい一人老後で、また高齢化になってきて一人で生活する方も増えてきましたので、
そうですね、
まあ、そんな意味でちょっと参考になるところがあるんではないかと思うんですが、
はい、
この本の中身はね、やっぱり物は考えようというのか、物は思いようというのかな、小さな幸せに、まあ、気づくというのか、そういう感性が大事だなというようなことも思いながら紹介したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
で、ちょっと繰り返しになるかもわかりませんけど、
はい、
この著者の三子さんいう人はね、
はい、
牧師の家庭に生まれ育ったので、うん、貧乏は慣れてますということです。うんうん、これもなかなかね、貧乏は慣れてますと一言で言えますけども、我々考えてみたら、その貧しいことに慣れている人と、子供時代に貧しかったから絶対にお金が必要だというふうに逆の生き方で一生懸命になる人との分かれ道もありますよね。
確かにそうですね。
これも面白いというのが興味があるところです。
そうですね。
例えばよく今度生まれ変わったら、女の人、女性に今度生まれ変わったら男性になりたいですか、女性になりたいですか、はい、と言って聞いたときに、
はい、
もう女性で生きたいですと、絶対に女性は嫌ですという、この分かれ道が面白いですね。
ありますね、確かにそうですね。
で、ちょっと話がそれますけどね、
はい、
3月の終わりで今、受験が終わって4月から新しい学年になって、
は
い、高校とか大学、新しい、新学年度が始まりますよね、その時に、
はい、
まあ、こんな言い方はどうか知りませんけど、自分の希望する学校に行けなかった、いわば滑り止めの学校に行った、
はい、
でその時にでもね、 もう絶対にこれは嫌やからとやめてもう一回浪人してでも受け直すというタイプの人と、
はいはい、
まあそんなことも思ったけど、うん、結局どこに行っても一緒やないか、結局学校の名前で勉強するわけでもないし、私が頑張ればいいんだというふうにね、
はい
はい、考えを今の状置かれた状況に合わせていくというやり方もありますよね、はい、これ ね、
そうですね、
心理学では合理化、要するに理屈合わせをするんですね、
はい、
で合理化ができなかった人はもうやめて、うん、来年もう一遍受験し直すという生き方をしますし、
はい、
今言いましたようにどこの学校行っても一緒や、結局は学校の名前で勉強するわけではないし、うん、私が頑張ればいいんだというふうに解釈する、はい、この違いが ね、 ねなかなか面白いです。でコロナなんかでも そ、
で、
ね、そこはお金がないのはもう、うん、むしろ楽しんでるという人ですね、この人は ね、
ねご紹介いただいている限りはそんな感じでしたね。
そうですね、
で
お父さんがね、
はい、
このうちよりももっと困ってる人に分け与えると思っていた、そういう生き方をした人、そういう、まあ、流れを育ちをしてきたからこそ、お金がないことを嫌だなと思うのではなく、むしろその状態を楽しんでいるというふうに解釈、要するに先ほど言いましたように、物は重いようですね、お金のないことを楽しむ、例えば、お金のない人、こんな私の知り合いでね、
はい、
もう失うものがこれ以上なくなるものないから気が楽です、
あ、はい、
で財産とかお金を持ってる人はなくさないように頑張らないかという、そういう気を使いますけど、そんなこと一切考えなくてもいいから気楽ですよというふうに、まあ、合理化をする人もありますしね、いろんな考え方があります。ただこの人はね、その状態を楽しんでるというお金がないことを、ね、はい、例えばその花はごくたまに一本しか買えない、
うん、
しかし、はい、でもだからこそね、その一本の花が買えた時にものすごく嬉しいということですよ ね、 ね、で時々しかできないからこそ喜びが深いということも、うん、はい、言えますよね。
そうですね、制限された中で叶った時の嬉しさってありますね。そうですね、確かにね、
そうですよね、だから物は重いよというのが、考え方によっては幸せなんてごく足元に転んでるというのが身近にあるということもできると思いますね、
は
い、でこの人はもうお金がない方がむしろ幸せだとも思えるようになりましたと、
はい、
私もよく言うんですけど、たらざるにたるを感じるという、ああいう生き方を、
はい、
もう自分に身につけるというのも一つの方法かもしれませんですよね。でこの光子さんという人の、はい、この我々の身近にいるようなね、うん、そんな感じの人なんですわ、
うん、
8人兄弟の5番目、兄弟はたくさんいらっしゃいますわ。
そうですね、
だから兄弟が多いほどその前向きに生きることができるということは、これはよく言われるんですけどね、そういう生き方ができる人だと思うんですよね、
はい、
で高校卒業後はプロテスタントの牧師になるための進学校に進学するんです、
はい、
で縁あって、その今の 夫は4年前か5年前亡くなられ、亡くなられるんですけども、夫になる男性に出会って卒業と同時に結婚しました。でこの私もよく使うんですけど、縁あってという言葉もね、なかなかね、はいはい、日本人らしい言葉ですよ。
そうです ね、 ね、
例えば結婚なんてある意味縁あって結婚したという、
はい、
でその人生をね、どういうのかな、その偶然の罪、偶然にこの人に出会って結婚したという、
はい、
その偶然の人生というのは偶然の積み重ねだという考えもありますし、いやそうではない、それが摂理だ、摂理というのはそれが神の意志なんだ、はい、神がそういうふうに仕向けてたんだという考え方2つあるんですけど、
はい、
どっちを取るかですよ ね、
そうですね、
私はどちらかといえば49対 51% で偶然の積み重ねかなという気がしますけど、それはもうそういうふうに運命づけられたもんだというふうに言う人もありますし ね、
ね、
その辺がなかなか微妙なところですよね、
はいはい、
だからその縁あってなんて言葉はいかにも日本語らしい感じの言葉ですよね。で、この人は牧師と一緒に47年間教会を運営するんですけど、 夫が病気で牧師を引退した後10年ほどは自分が主になってやるんですけどね、はい、なんてこの人の夫は若い時から病弱だったので、その看病もしたし、
はい、
それから糖尿病で亡くなるまでは食事作り、糖尿病の食事ってなかなか大変みたいですね。介護も担いました。要するに我々のごく身近にいるような感じの人、
うん、そうですね、伺うと年齢相応の体験をずっとしてらっしゃる、ね、ということですね。
でもう一つ私がね、はい、そうかなと思うのはね、牧師というちょっと女性で牧師というのは珍しい仕事ではあるんですけど、はい、気持ちはいつでもその主婦に近い感覚で生きてきたって、
は
あ、これもなかなかちょっと味わいのある言葉ですよ ね、 すね、うん、だからなんていうのかな、身近にある小さな幸せを幸せと感じて生きていくという、うん、そういう生き方ができたらいいなと思うんですよね、うん、なかなかそういう意味ではなんていうのか参考になる、あまりにもそのそ、ね、我々とかけ離れた生活をしている人では、ないということが言えると思うんですよね、
そして宗教者だからといって卓越したわけでもなく、
そうですよね、
悟りすぎてもいい
ずそうですね、そうですね、で牧師さんと言いながらでも感覚は主婦のような生活をしてきた、
はい、
でこのご主人が亡くなった後、亡くなってからは公営住宅で一人暮らし、今高齢者の一人暮らしも多いですよね、一人暮らしをしてるっていうんです。でその一人で暮らすのもなかなかいいもんだなと、まあ、それもいい方に解釈、
ね、
前向きに解釈するっていうんですかね、
いわゆるプラス思考ですね、
プラス思考ですね。それは性格の問題でなかなかできないんですけどね、そのプラス思考に解釈できない生き方を、これも話したんですけど、五木寛之さんという方は、
はい、
プラス思考でない生き方しかできないけれども、はい、まあ、それはそれなりに楽しく過ごすことができるということもあるということなんですよね、
だからプラス思考をしなかったらいけないではなかったですよ ね、
そうですね、
どちらが善悪ではなかったです
よ
ね、
そうですよね、結局高齢者になってくると過去を思い出すという、そう、
はい、
そういう生き方で、
はい、
結構、まあ、楽しむことができるというのが五木さんの考え、
そうそうで
したね、ということですよね、
ご紹介いただきましたね、
なかなか面白い話ですよね、
はい、
でこの人は、まあ、参考になるのはね、
ええ、
目の前のことをただ一日一日一生懸命にこなしていたら気がついたら74歳になっていたという、あ、まあ、要するに心配性ではないというのかな、
あ、そうですね、
性格、そういう性格の人で何でもプラスに解釈するタイプの人ですよね、なかなかできないことですけど ね、
そうですね、
でこれも2ヶ月にわたって同じことを繰り返し言いますけど、クリスチャンというのは死ぬことは神様のもとへ旅立ちということなので、はい、怖くないっていう、死ぬことがね、ただその次が我々と同じように介護が必要な状態になって子供たちに迷惑をかけることはしたくないと思うから健康にも気をつけると、まあ、そういう生き方をしている人ということができると思うんですよね、
はい、
でもう一つ、まあ、参考になるのはいろんな人に接するということ、これが非常に大事だとこの人は言ってるんです、
はい、
例えば規則正しい生活をする、それからいろんな人に出会うということね、はい、でもこれ先月お話ししましたけれども、シルバー人材センターで3つの家庭にその人材センターとして働いてる、
は
い、
あ、そうでしたね、この方ね、
そのうち2つはね、はい、掃除とか片付けとか洗濯なんです、はい、で後の1つの家庭はね、お母さんが夜帰ってくるのが遅いので、その日はね、
うん、
何曜日だったか忘れましたけど、その週に1日は、はい、夕食を自分で作ってあげて、お父さんと子供たちと一緒に夕食を食べる、そういう、うん、シルバーの仕事をしている、そこで、まあ、みんなにありがたがられているという、そういう生き方をしているというんですけど、このシルバー人材センターで働くというのは案外我々これからできるかもしれません、
ね、
例えばその 特に女性が子育てをしながら、働くというのはなかなか大変ですからね。
そうなんですよね。
シルバー人材センターでそういうちょっと助けてくれる人を希望する家庭もあると思うんです、
実家のお母さんのような役割です ね、 ですね、言ってみたらね。
そうですよね、そういう仕事も、考えようによってはこの人は生きがいになっていると、
そうですね、
そんなようなことが言えると思うんですよね、で具体的にはね、6章、1章から6章の構成なんですけど、第1章は前にもお話ししましたけど、ちょっと振り返ってみますと、74歳、一人暮らしに満足していますというのが第一章のテーマなんです、で、70歳からは公営住宅に一人暮らしをしている。これも結構楽しい。それからね、4人の子供は娘たちばっかり4人いるんですけど、全部独立して一緒に住む予定は全くない。昔ね、一家に一人は福祉の子という言葉が流行ったことがある。それはね、自分が高齢者になっていろんな世話をしてもらう。その時には娘さんが一人欲しい。それをね、一家に一人は福祉の子供が欲しいというようなことを、そんな言葉がね、流行った時代もあったんですけど、今はもう、そういうことではなしに、子供に頼らない一人暮らしをしようという人が、だんだん増えてきたと、そんなことも言えると思いますね、それから第2章は月7万円で十分に暮らせています、これも気になるところですよ ね、
そうですね、大いに気になるところですよ ね、 ね、
で、普通の人は、普通という言葉は悪いですけど、もうちょっと収入はあるけどあんまり楽な生活ではないと思っている人がたくさんいらっしゃるんですけど、それから比べると7万円で十分に暮らせるというのも、そういう生き方もできるということもなかなか参考になると思いますよ ね、
ぜひ詳しく知りたいなと思われる方、ぜひ5本を読んでいただきたいです ね、
そうですね、お孫さんが16人いらっしゃるそうです。
すごいですね、
4人の娘さんに対してね、でお小遣いはやれないけれど仲良くしていますという、それから月7万円で十分に暮らせますという第二章ではね、いざという時のお金はほとんどないっていうの、我々いざという時にお金を貯める必要があると言いますけど、こういう牧師さんというのは教会が受けて引き取ってくれるというのが、その神のもとに仕えているという、そういう仕事の性格上、
またちょっと違うかもしれませんか。
ちょっと違うかもわかりませんね、だから今を楽しむという生き方ができる、それから第三章が寝たきりで認知症を遠ざけるための健康管理をしている。で前にも言いましたように、死ぬことは怖くないけれど介護で迷惑をかけるのは避けたいという、そこの人なりの健康法があるということですよね、でもこれも前に言いましたけど、健康法というのはみんなそれぞれ自分なりに健康法を持ってますからね。
そうですね。
それで自信を持ってやっていったらいいと思います、それから第四章は働くことが日々の張り合いなんだ、それが元気の源になっている、つまり役に立つ間は人の役に立つように働こうという、そういう気持ちですね、これもなかなか参考になるんではないかと思いますけど ね、 そんな生活をしてこられて、今日は第5章からお話をすることになるんですけど、後半にしましょうか。
はい、わかりました。じゃあちょっとここで皆さんと一緒に1曲聴いてまいりましょう、それでは後半、豊かな第三の人生の進め続けてまいりましょう。お話は社会心理学ご専門の大前守先生です。後半もよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします。今日は第5章から入りたいと思うんですが、第5章はね、日常生活の一つ一つを大切にというテーマなの、で8つの項に分かれてるんですけど、まず一つ目はね、物には寿命を全うしてもらうという考え方、要するに物を大切に使おう、ということですよね。それから一人暮らしなのに布団がたくさんある理由、これも後でまたお話したいと思います、で3つ目はね、思い出は忘れないように部屋に飾っておく、つまりその 旅行した時の写真とか、はい、誰かから嬉しい便りをもらったら、うん、整理しておいとくんではなしに、うん、どっかに貼ったり飾ったりしておいたら、通るたびに見ることができるということ、はい、そういうだからまた幸せがそこで思い出せるということですよね。我々特にこのなんか整理してきちっと畳んでおこうと、
しまい込んでおこうと、ね、
そうやったらほとんど見ることないですね、実際は。
そうなんですよね、たまに開けて ね、あーっていうことありますからね。
そうですよね、
そういえばあの時これいただいたねって何年か後に、うん、ありますね。
だからこれも一つの参考になる方法だと思います。
そう、ね、そうですね。
それから旅行は回数が少ないからこそ一回の感動が深い、これもやっぱり経済的に苦しくて旅行もそんなにできないけれども、うん、はい、だからこそその旅行が喜びが大きいというのかな ね。それからこれもなかなかできないことですけどね、植木の花が咲いただけで空が晴れただけで幸せだと思う、これもなかなかできないことですね、はい、要するに小さな幸せですよ ね、
そうですね、
まあ、感性を磨くというのかな、はい、それからいつでも目の前のことを最高のものにしようと向き合う、まあ、その要するに日常生活一つ一つを非常に大事に生きるということですよね、うん、それからこれもできないことですけど71歳からプール通い、プールに通っている、いくつになっても新しい挑戦、これはなかなかできませんですよ ね、うん、そうですね、71歳からプールに通うってよっぽどですよ、前向きの生き方ですよね、
そうですね、特にあのプールはあのとても準備するのに大変なスポーツなのでね、
そうですよね、
水に入るまでの動作を考えると億劫ですよね、
億劫になってしまいますよね、はい、それから日常の中にたくさん見つかる小さな発見、これもなかなか小さな発見が小さな幸せにつながるっていうのかな、そういうことが言えると思うんです。
今だったら春の芽吹き、お散歩の途中で見つけられてきっと喜んでらっしゃるでしょうね。
そうですよね。でね、それは先ほど言いました、物には寿命を全うしてもらうという考え方なんですけど、はいはい、これはね、あのどう言ったらいいかな、その物を命はあるという考えではなしに、やっぱり物は物なんですけれどもね、はい、古い物を大事に使っているが、まあ、特別な思い入れはないそうです、はい、ただ物は物でも、そのあるものは 大事に使っているということ、うん、これはあの結果的には節約につながります。
そうですね、
ますよね、
はい、
なかなか大事なことですよね、で今あの家電というのかな、宣伝なんか見てても次々新しいものが出てきたら、はい、あれ買いたいなと思ってつい思いますけど、やっぱりあるものを大事に使うという生き方もいいかもしれませんですよね。
ただなかなか最近の電化製品は修繕ができない部品がもうありませんって言われることありますね。
そうですね、部品がありませんと言われたら、はい、その時は仕方がないですけど ね。それから先ほど言いましたように、その植木の花が咲いただけで、はい、空が晴れただけで幸せ、うん、こういう心境になりたいものですよね。
本当ですね。
この水子さんという人はね、植木鉢の花が咲いただけで幸せな気持ちになれると言ってるんですよね、で幸せというのは先ほど言いましたように案外小さな足元にあると言われますけれども、そういうところにあるかもしれませんですよね、そしてまあ幸せというのはね、自分がどのような期待をしているかによって決まる、要するに要求水準が高かったらなかなか満足できませんけど、はい、要求水準が低ければ満足しやすいということも言う、はい、その代わりあの要求水準を高く持つことは自分が何ていうのか、その自己を磨くことができますけど、もうこれで満足してしまうと伸びないということも言えると思いますけど、はい、その辺の難しいところがありますよね、で幸せというのは案外身近なところにあるということは、このあの水子さんの考え方で気がつくんですけどね、はい、でそれに気づくことが大事、自らのところに転がってると思うんですけど、それなかなか気がつかないというのかな、それに気づくかどうかの 感性の問題だ。
結局そこでしょう ね,
ですね、はい、で前半に縁あってという言葉がありましたけど、はいはい、感性というのもなかなか、意味の深い言葉だと思うんですよ ね,
そうですね。なかなか数字には出せないものですね。
そうですよね、
はい、
外の世界の刺激に応じて、うん、何らか の, その印象を感じ取るその人の直感的な心の働きのことを感性というんですけども、はい、これは知性とか理性とかはまた違う
別物
ですもん
ですよ ね,
で, すね。でも感性を磨くことという言葉がありますように、
はいはい、
感性を磨けたら磨けば磨くほど輝いてくるという、うん、言えるかもしれませんですよね。なかなか面白い言葉だと思うんです、
ね、そうですね。
感受性という言葉を私よく使うんですけど、はい、感受性と近いことがありますよね、
はい、
感性は豊かなとか乏しいとか言いますけど感受性というのは高いか低いかというちょっと違うところもありますけど、あまあまあ、はい、同じと考えてもいいんではないかと思いますね。それからねこんなことも言ってますわ、
はい、
日常の中にたくさん見つかる小さな発見ということですけど、はい、ここは私がちょっと反応したいところなんですけどね、はい、大変なことがあって前向きにならないことがあるけれども、
はい、
どんな場合でも少し周りを見ると新しい発見があるっていう、ね、で困難な中でこそ分かる新しい発見を大切にしたい。これもねもう困難があったらつまらんなとか大変だなと思ってしまうっていうんですけど、これも前にお話したと思うんですけども、作家の佐藤愛子さんがね、
はい、
まあ、いろんなエッセイの中でこの困難な状況の中でこそ分かる新しい発見を大切にしたいという思いに近い考えを持っていらっしゃいます、
はいはい、
それはフランスの哲学者のアランの言葉なんですけど、これ佐藤愛子さんはこの言葉が好きだとよく言われるんです、
はい、
何らかの不安とか何らかの情念とか何らかの苦しみがなくては幸せというものは生まれてこないという、これアランがそう言ってるんですね、
はい、
だから不幸の中に幸せはあるという、不幸があってこそ幸せが分かるっていうんかな、
はい、
そういう言い方ですよね。でその何も佐藤さんはね、
はい、
何も苦しいことがなければ幸福は生まれないという考え方なんです。
うーん、
そのアランの言葉が好きで、
はい、
で幸福を知るには苦労があってこそという考えですよね、
はい、
苦労から逃げた人には分からない真理だ。
あ、
だから苦しいことだらけの人生を、この佐藤さんは自分では、うん、苦しいことだらけの人生を生きてきた私は幸福な人生だったと思うんですという、そんな言い方もされてますね。で苦しい人生を一からいっぱい生きたからこそ、うん、その幸せを感じる、これもなかなかできそうでできない話ですよ ね,
すね。
だから私の人生を不幸だったというんではなしに、
うんうん、
その中に幸せを感じたはずだということになると思うんですけど ね,
ね、
なかなか難しいことですわ、
うんうん、
で私がよく引用するその五木ひろゆきさんも、
はい、
その迷いながら生きていくという本、この本もよく紹介しましたけど、
はいは
い、迷いながら生きていくというその本の中で幸せとは迷いの中にある、伊月さんはそんな言い方をされてますね、
はい、
だから迷いとか苦しみの中にこそ幸せはあるんだと、苦しみを経験してこそ幸せが分かるというのかな、うん、そういうことですよね、
はい、
で私もこれをよく言うんですが、私個人的な考えですけど、
はい、
幸せというのはそういう状態が、幸せな状態があるんではなしに感じるものなんだということ、
おっしゃってますね、いつもね、そうですね。
だから出来事そのものはニュートラルなんで、
はい、
それをマイナスに解釈するか、プラスに解釈するかということの違いということも言えるんではないかと思いますよね。
そうですね。
それが第5章なんですけどね、
はい、
もうちょっと詳しく見てみますとね、
はい、
三津子さんによりますとね、
はい、
お父さんのしつけが非常に厳しかったからそういう性格になったということは、その物を大事にする性格になったということ、それから 貧しいことはむしろ、はい、苦にならないという生き方ですね、
はい、
で、まあ、そういうことが言えると思うんですよね。でもう一つはこれも言いましたけど、思い出は忘れないように、例えばその孫たちと撮った写真などは部屋に飾っているという、
うん、
あっちこっちに飾っているという、
はい、
でしまっておくともうつい見逃してしまう、見ませんという
ような今だけはもうスマホの中にたくさんあるって方多いですもんね。
そうですね。でその辺に貼っておくと、通るたびに見て幸せに感じる、
確かに、ね、
その幸せな気持ちになれるという、
その時の空気も思い出しますからね。
そうですよね。これも参考になることだと思いますよね、
はい、
で後で言いますと言いましたように、一人暮らしなのに布団がたくさんあるのはなぜかと言いますとね、1DK の部屋で生活してるんですけど、
はい、
4、5人は泊まれるようなしてあるそうです。
おー、すごい。
で、それもその地震とか台風とか災害の時に雑魚寝ができるように、
はい、なるほど。
で、敷布団よりも掛け布団がたくさん置いているという、
はい、
これもなかなか、まあ、いざという時には役に立つ話、
そうですね。
でもね、
1DK だったら床面積そんなに広くないから、もうまずは敷布団を敷き詰め て、
して
あと一人ずつの掛け布団があればいいと。
掛け布団があればね。
なるほど。
でこれからやっぱりなだ大きな震災が、
南海トラフですね、気になるのがありますね。
ありますので、
はい、
これは大事なことかもしれませんですよね。
そうですね。
そうかと思うと71歳になってから、はい、プールが良い、これは金槌を解消するためのそうです。
そうですか。
いくつになってもその新しい挑戦ができる、
ね、
ということはね、前向きに生きている証拠だと思いますけどね。
本当ですね。そのお年でスイミング始められてすごい勇気があったと思いますね。
そうですね。
私もそういう方は一度ご指導したことあるんですけど。
あ、そうですか。
すごい積極的な方ですね、確かにね。
そういう人も前向きに生きて、まあ、明るい感じがしますよね。
それと学ぶことを喜んでらっしゃいました。
あ、そうですか。
昨日よりも今日、今日よりも来週というふうにね、上達することを楽しんでらっしゃいましたね。
そうですよね。なかなかできないことですけどね。
本当ですね。
で、この第5章の日常生活の一つ一つを大切にの結びにはね、こんなことも書いてありますわ、
はい、
一人暮らしなのに寂しくないのは、うん、こうして家族とか教会員とかシルバー人材センターで働いていると言いましたけど、そういう仕事先の家族など周りの人たちの温かい気配をいつも感じているから、つまり、はい、一人だけれども一人でなくて、ね、いろんな人とつながっているという、
うん、
そういう気持ちを持っている、ということですよ。
そうですね。
これはなかなか大事なことだと思いますよね。
だからプライベートな時間だけがお一人だということで、それ以外はつながってらっしゃるんです
よね。そうですよね。そういうことですよね。
そっか。
で、一人暮らしの人にとって大事なのは、はい、要するに光子さんも言っているように、一人だけだけれども、うん、一人ではないという、このなんていうのかな、距離感。これが心地よいんだなと思いますね。
そうですね。
まあ、第五章というのは、幸せは小さなところにあるという言葉が私は好きですけれども、第五章の日常生活の一つ一つを大切にするということは、結局幸せは小さなところにあるという、そういう言い方もできるんではないかという気がしますよ ね、
そうですね。
だから植木鉢の花が咲いただけでも、今日は太陽が見えただけでも幸せだと思えるような、そういう感性を磨くということも大事だなと思います。感性を磨かなかったらくすぶってしまいます、ということで、来月は第6章、最後の章にしたいと思います、
ありがとうございます。また来月もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お話をいただきましたのは、毎週土曜日9時40分から放送しております家族エトセトラでおなじみの港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は4月26日水曜日です。3時10分からお送りします。また本日の放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされますので、ハニー FM ウェブラジオアーカイブからお聞きいただけます。来月の放送もぜひお楽しみになさっていてください。